心が感じ出しましょう。
Good morning! おはようございます。夜でも朝、昼でも朝。親父ギャグ、ごめんね。親父でございます。5人の子供がいます。蒔いた種刈り取ってます。長男は30でエリックと呼びます。長女はローレンと呼んで28歳です。そしてリンジーが25歳で、ナナが24歳。そして一番下の次男がライアンで20歳です。男、女、一人当たり私立の学校100万円かかります。5人で500万、貧乏暇なしです。でも僕の仕事は金をかける仕事じゃなくて、神をかける仕事。かっちょえ。金、神、身と根の違い、神一重。神は見えない、掴めない。でも金は見えるぜ、ベイビー、掴めるぜ。札束数える指の摩擦が心、あっちっち、熱くする。貯金通帳、残高2500万、ピンポーン、平安がやってくる。残高250円、ドスンと不安が訪れる。神はわかりにくいけど、金はわかりやすい。ね。だから、人々は金を求めて生きるわけです。金が悪いって言ってんじゃない。でも、バイブの中に神の国と神の義を第一にしてみな。そしたら全ての必要なものは備えてちゃんと与えられるから。何をプライオリティにして生きるのか、何を自分の人生の土台とするのか、それによって全く生き方が変わっていく。ある時、ジーザスは人の前で多くの話をしました。岩の上に建てる家の話、または砂の上に家を建てる話。実を言うとこの話から、イソップ物語の3匹の豚の家の話が生まれてきたわけです。砂を土台とする家は、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いて、その建物は崩れ落ちてしまった。なぜかというと、土台がしっかりしてなかったからだと。岩を土台としている家は、固く立つことができた。雨が降って洪水が押し寄せても、ねえ、ちょっとは緩いだけど、倒れ落ちることはなかったと。お前は何を土台にしてんだ？砂なのか岩なのか。ね、砂か岩か、どちらかですよ。いや、そのインビトゥインの砂利かもしれないと。ね。岩とは一体何なのか、私の言葉だよとジーゼスは言った。ね。私の言葉をお前の心の魂の底に据えるなら、必ず人生には嵐が やってくる。問題の雨がやってくる。プレッシャーの洪水が押し寄せる。心を不安にさせる様々な不安な風が吹いてくる。しかし、お前の土台に私を据えてんなら、必ずお前はそこで崩れ落ちることがなく、固く立つことができる。ロマ書の10章の11節に、彼に信頼する者は絶望に終わることがない。彼、いわゆる魂のロッカー、ジーゼスに、あなたが心を据えるならば、絶望は人生にやってくるけど、絶望に終わることはない。ピリエッド。終わることはないと聖書は約束しているわけです。ですから、この絶望に終わることがない、このジーザスの話を今日はしたいわけですけど、皆さんが読んだあの聖書の箇所、今日朝読んだ箇所は、ジーザスが言った言葉です。ね。あなた方は地の塩ですよ。あなた方は世の光です。塩っていうのは、やはり味を引き出すわけですよ。世の光っていうのは、暗闇に明かりを灯すわけですよ。ね。明かりをつけて、テーブルの下に置くものいないだろう。テーブルの上に置くんだよ。そしたら真っ暗な部屋に明かりを灯し、みんな見ることができるだろう。お前たちは地の塩だよ。味があるんだよ。でも、塩味がなくなったら、砂と同じだよ。道端にすられて踏みつけられるだけなんだと。ね。あなたは地の塩、世の光ということは、あなたには魅力があるということですよ。あなたには魅力がケチー、そのエクボ素敵だね。そのスマイルがいいね。やっぱりある人はやっぱりね、神からギフトを与えられてるね。スマイルするだけで、なんかね、スマイルするウェイトレスに、なんかもうちょっとチップ弾もうかなって気持ちになるっていうのはね、あれ持って生まれた賜物だね。だからといって皆さんこれから整形手術してね、エクボをつけるっていうことはしなくて別にいいわけですよね。あなた方は地の塩、世の光、魅力がある、輝きがあるよって、ね。十字架を担いで、沖縄から北海道まで、還暦になった時ね、 ハートがときめいたんだね。最近皆さんときめいてる？ね。ときめきのは男だけじゃないよ。ね。ね。女の子を見てときめく人もいるけど、それもときめきだけど、年取ってもときめくんだよね。で、何にときめいたかというと、この日本列島を俺の足で、沖縄から北海道まで、母親の母国を足の裏で味わいながら、日本の景色を見ながら歩きたい。しかも俺の人生を変えてくれたジーゼスを象徴する十字架を担いで歩きたいと。まあ、40代の時に実はそれをやったことがあった。日本の教会というのは、なかなか人が来ない。そして行っても活気のある教会が少ない。なんか初めて行った人が、え、誰か死んだのって、なんか葬式が行われているような礼拝。暗くなった人が暗くなって帰っていくと。ね。だから俺の行く世界じゃないって。さあみんな暗くなりたくないから、ここは違うよ、ここは。ここは違うよ、ここは。ここは違う。止めてくんない？ね、俺を呼んでくれたんだから違うに決まってる。俺を呼ぶのは信仰がいるんですよ。で、日本の教会でも俺は一回行くけど二度と呼ばれない教会が多くある。一回呼ばれると月曜日に役員会議が設けられて、あいつを呼んだのは誰だという話になる。その後10年お呼びが来ない。今回もここに来たのは15年目ですから。ね。で、10年目に呼ばれていくと、ね、その、なんで俺を呼んでくれたのって誰かに聞くと、その役員が、ね、いや、あなたを冷やした役員が、つい最近死んだからですとかなんか言ってね。まあ、これも冗談も含まれてるけど、結構、俺を呼ぶのは勇気がいるんですね。まあ、信仰が試される。今日良かったですよね。だいたい野外でやるっていうのは信仰が試されるんですよ。ね。雨が降るかもわからない。今日は絶対アーメンを言うのは避けようと。ね。晴れるやだけにしようって言ったから晴れたのかもわかんないけど、結構ね、天気で左右されんですよ。今日だって先生、短歌切ってみんなに言ったものの、昨日、心震えながら俺に電話してきたんだから。ね。明日は雨が降ったら、1時半に教会ですってね。じゃあ1時半まで俺ら、朝食取った後どこに行こうかって考えてた。ね。でも6時半になるかもわかんないって、ややこしいな、朝まで待たなくちゃいけない。ね。そして天気見て、晴れそうだと思って、いや、晴れてください、神様と祈って、今日は公園でやりますって、きっと先生宣言したんだけど、一番信号を試されてる先生だと思いますよ。これで、ね、来た後に雨が降ったらどうしようっていうね。もう、だから、こういうのっていいですよね。で、俺呼ぶのも、嵐呼ぶようなもんですから、信仰試されるわけですよ。その嵐がいい方に作用するか、悪い方に作用するか、ね。つまずくやついっぱいいますからね。俺につまずいててどうすんだと。イエス・キリストはつまずきの石となったと。その石が石勢の石となった。何言ってるかわかんないでしょ。ね。いいんだよ。俺の話ノート書かなくていいよ。俺だって今日何言うかわかんねえんだから。ね。もう即興でやってんだから、俺だって。メッセージってね、作るもんじゃないんですよ。メッセージはメッセンジャーなんですよ。ミュージックっていうのはミュージシャンによって決まるんですよ。同じ歌っても、このミュージシャンが歌ったら響きが違うっていうのはそういうことですよ。僕はね、この十字架を担いで歩くテーマというのは何かで言うと、語らずにして語るなんです。でもこんだけ語っちゃってる。ね。語らずにして語るっていうのは存在感で漂わすってことです。それをやってるのはどこかというと、言うまでもなく自然界ですよ。創世記の一章、In the beginning, God created heaven and earth. 発音いいでしょ？ハーフだから当たり前だよ。You understand? ガソリンスタンド。電気スタンド。これ吉本興業のギャグね。お前たちね、面白かったら笑え。時たまこのジョークすると教会でみんな、やってんですよ。要するに教会では笑っちゃいけないと。メッセージは深刻に聞くものなんだと。だから深刻な顔した人がいっぱいいるんですよ。その深刻な顔した人のところに、深刻で悩んでる人が行くと、また深刻になっちゃって、俺の来る場所じゃないと思うんですよ。真理はお前を自由にするとジーザスは言ったん。真理は何かって言ったら、ね、見える神のことを言ってるわけじゃないんですよ。ね、神って見えないわけですよ。見えない神、真理と言うけど、見えない神の真理がわからない。じゃあどこから真理が始まるのかというと、今お前の心の中にある気持ちが真理なんだと。だってこの先ほど読んだ聖書の箇所の一番最初は、心の貧しいものは幸いだ。ね。 天の国はその人のものだからだと。天国というのは死んだの地に行く場所じゃないんだと。シャバ平和のない忍耐する世界の中で、地獄のような場所で、心の中に天国を持って生きていくことはできるんだよというのが聖書のメッセージなんですよ。だって教会に行って兄弟姉妹って言われたって、いつお前の兄弟に俺なったんだと。血判状も交わしてねえよって。俺とお前が兄弟で、死んだ後にお前と一緒なら遠慮させてっていうね。そういう気持ちになることだってある。俺こういうことを神にストレートに言いますよ。それで神は俺を裁くかって絶対裁きません。真理って何かって言ったらね、あなたの正直な気持ちなんですよ。クリスチャンほど建前本音使い分けて本音で生きてない人間はいない。そしてあまりにも偽善者が多すぎる。愛は語るけど、語るだけでなかなか実践しない。聖書の定説言葉は知ってるけど、それを生きて見せるやつが少ない。なんで日本に未だに 1% 弱のクリスチャンしかいないのか。ジーザスは100匹の羊がいて1匹が迷うと99を緑の牧場に伏せ、その1匹のために命を投げ出して助けに出かけてね、手を差し伸べる方。でも日本は一匹の救われた羊に99匹が迷ってる。これはジーザス忙しいぜベイビーという話になるわけですよ。僕は新宿のアルタの前に、ある時牧師と待ち合わせしたら、あそこ一日700万人来かう場所、まさに人の大海原、もうまさにあのマッハッタンの小宿版ですよ。それを見ながら牧師に30分間待たされた。あの野郎と思いながらその新宿の景色を見てた。そうすると一応その頃は真面目な宣教師だったから、別に今は不真面目な宣教師だというわけじゃないけど、一体何パーセントクリスチャンだろうかな、きっと 1% 弱だろう。まぶたを閉じて新宿の音を聞いてみた。そしたら一つの音楽が流れてた。タッタラタラララタラララララ、ヨドバシカメラというヨドバシカメラのコマーシャルソングが流れてた。そしたらなんかヨドバシカメラの方に吸い込まれるインパクト、すげえインパクトだな。でもちょっと待って、この音楽どっかで聞いたことあるぞ。グローリーグローリーハレルヤー、あの賛美歌の歌を日本人はヨドバシカメラに変えちゃった。そしてヨドバシカメラはリバイバル、教会はサバイバル、クリスチャンはトラブルばっかりおかしい、バイブルを全然読まないブルブル状態ね。ありがとうございます。俺の時たまラップのようになるんだよ。その時に俺の頭にひらめいたね、このヨドバシカメラがこんなにインパクトがあるなら、俺がここで賛美歌歌って聖書の話したら人は教会に流れ込むんじゃないだろうかと馬鹿げた発想を持つようになった。そしたら牧師が、待ち合わせした牧師が戻ってきて、アーサー遅れてごめんねってやってきた。そして彼が俺の顔を見たら、アーサーお前目充血している、どうしたんだ。俺燃えてんだ、燃えてんだ、ここで路傍伝道しよう、え、ここで俺昔ナンパしてたんだ、お前まだ悔い改めてねえのかよ。そして新宿のアルタの前で白いスーツ、赤いチーフ、赤いネクタイつけて、まあもう当時はコンパニオンガールがミニスカート履いてティッシュ配ってる。同じ神でも鼻神チリ神、俺は誠の神伝えるぜベイビーって親父ギャグが出るけど、その白いスーツ、赤いチーフ、赤いネクタイ、ケンタッキーフライドチキン、カーネルサンダーズみたいな格好して新宿のアルタの前で説法をしたんですよ。信号待ちしている人が500人、そして45分間、みんな金縛り状態、ピッピープーパー、赤から青に変わるとみんな横断歩道する。まさに日本の教会っても30人50人しかいない、多くても。しかし目の前に45秒間隔で500人の聴衆が集まる。これこそ俺が語る場だと。白いスーツ、赤いチーフ、赤いネクタイつけて、白いバイブル持って、皆さんこんばんはって信号機の前に立ちはだかる。みんなびっくりする。何この人、コメディアンみたいな。世の信じけ老けてまいりましたね。皆さんの足はどちらに向かっているでしょうか。ともすれば居酒屋ではありませんが、ほほほってみんな笑い始めるね。そこの素敵なお嬢さん、素敵なブーツね、でも汚れてるよ、キャー、心汚れてない、ジーザス綺麗にしてくれる、ほほほなんて笑ってるわけですね。ガードレールよよって、そこのハゲてるおじさん、ジーザス信じれば天国で神があなたに神を与えるよ、みたいな。ピッピープーパー、信号が赤から青に変わるとバックオーライしながら、あなたは愛されてます、あなたは愛されてます。そのうちにタモリのアフタヌーンショーで、あのアルタの前でやってましたから、さんまさんがタモリさん、最近白いスーツ男見かけますか、しかも映像で俺をテレビのブランカに映してるわけです。それを見た、あの、少年が今大きくなって、ある教会に行ったら司会やってて、私は小学校の頃、あのタモリのアフタヌーンショーで、アーサーさんを見ましたってね、映像を見せてくれたわけですね。で、それで結構広がるようになって、その文芸真珠が、アーサーさんの本を出したいって、不良牧師、アーサー・ホーランドという言い方、660円。 不良牧師アーサー・ホーランドという生き方660円。不良牧師アーサー・ホーランドという生き方660円。もう大丈夫ですかね。アマゾンで販売してますから。ロングセラーで未だに売れてるわけです。一般的な文芸新人が俺の本出してくれたの。そのうちに雑誌のカラムで牧師の心のケアで出てください言われるようになって、そして講演に招かれるようになって、教会は呼んでくれないようになったけど、一般的な講演会で教会の10倍ぐらい謝礼くれる。だから俺のミニストリーずっと支えられ、その一冊の本を通して100人のビジネスマンが洗礼受けたいって、教会で洗礼受ける。で、そういう人たちがアーサーを応援したいと応援してくれるようになったわけですね。でも一番最初は47都道府県説法の旅に出た。もう最後は富士山頂路傍伝道。日本の牧師でやったことのないことをやろうと。まあ、そんなに体力のある牧師もあまり日本にはいない。しかも十字架担いで富士山頂まで登って、わざわざ白いスーツと赤いチーフ、赤いネクタイまで持って行って、そして便所でそれに着替えた時、俺は本当にバカだなと自分で自覚した。そして出ようと思った時に金縛り状態になって、ね、もうこんなことやってお前どうするんだと。で、出て行ったらみんなびっくり。そらそうです。みんな登山服にブーツですから。俺だけ白いスーツに紳士用の靴履いてんだから。浅間神社というのは信徒の山なんです。その浅間神社の前に3776メートルのモニュメントがあって、そこに十字架立てたら十字架の方が高かった。十字架立ったなんてバカなことを思いながら、みんなここで記念写真撮りたいんで、その上で路傍伝道し始めたわけですね。十字架、十字架、わかる。賛美しながら飛び跳ねてたら急に苦しくなり始めた。考えてみたら酸素が薄いんだということが分かった。神をもっと空気を。そしたらみんな一度は日本の富士山に登りたい。もう棒、この杖を持ちながら、おじいちゃんおばあちゃんも酸素ボンベ、シュッ、リックサック、登ってくるわけです。その上に俺が白いスーツで立ってる。すべて疲れているもの、重に酔ってるもの。あなたのリックサックは重たいけど、あなたの心の罪はもっと重い。でもジーザスは軽くて、ふんみたいなね、おめでとうみたいな感じで、絶対忘れることができない。未だにあの時のおじいちゃんおばあちゃん、記念写真俺と撮ってみんなに見せている。ね、私たちはフラフラの時に、あの富士山頂登ったら、白い衣着た人が待ってて、あの人は見つかりかなんだって、未だに言ってるかわかんない。だからそんなやり方を通してやってるうちに、日本の教会に人が来ねえなら、教会のシンボル十字架をもぎ取って担ごうって担ぎ始めた40代の時。みんなバカだと、本田浩二先生は、ホーランド君そんなことせんでいい。ね。十字架はメッセージで語ればいいんだとかね。いろいろ言うわけですよね。で、十字架担いで沖縄から北海道まで歩いたの。そしたら登校拒否の少年がお母さんに連れて、うちの州は勉強できません、連れて行ってあげてくださいって、俺家庭教師かよってね。韓国の宣教師があなたの横で祈ってます。お前が俺の横で祈ったら異様に見えるよとかね、静かに祈ってくんないとかね。そして新学生、これから牧師になるたもが先生連れて行ってください、この進学の実践勉強ですからって、オッケーってね。最後は元暴力団、先生今までご苦労の道を示してくれてきた、これから天国の道へ、どうぞ俺を連れてってくださいみたいな。指がなくて総入れ墨を、元暴力団が入ってきた。これで7名。荒野の7人、7人の侍じゃないけど。で、歩いて行って、ちょうど姫路の方に着いたら3日間の集会、毎回パンチパーマ風の嫌みたいな顔した人が、集会終わったら、うわー、鼻べっちょん、うわー、鼻べっちょん、うわー、鼻べっちょん、拭いながら先生手握る。汚ねえ、俺もバイキン嫌いなんですよ。しかし神様がそいつの手を握ってあげろという声がしたような気がした。で、俺もナイスガイだからそいつの手を握った鼻べちゃがべちょっとついて、連れてって、この人歌舞伎座かよって、なんでこんなにボルテージ高いんだと。話聞いてると、造園会社の社長さんだという。社長さんかって自分が従業員一人だけなんですよ。スケジュールコーディネートしてついてきました。ほとんどスケジュール入ってなかっただけなんですよ。で、結局、入ってきたら彼も指がなくて、そう入れずに、姫路の元暴力団、覚醒剤の中毒者、頭がおかしくなって、精神病院に入れられる。お母さんが熱心なクリスチャン、信仰による祈りは病む人を回復させる。教会一同が祈ったら、癒されて、病院から退院できるようになった。でも俺なんか行く世界じゃない教会はと彼は思ってたら、ヤクザの人や、もう、ギャングのような人、もうどうしようもないチンピラを引き連れて、アーサー・ホルンが十字架担いで姫路に来てるっていうことで、これなら見に行きたいって、来て、仲間に入れてくださいって1ヶ月参加した。そして、 この北海道のある教会で集会やってた、そこの司会者がハレでやってたら、そいつも指がなくてそう入れずに。そしてついてきた人も指がなくてそう入れずに。これで三人がついてくる。ね、もうお腰につけたきび団子一つ私にくださいなっていうね。一歩踏み出したら出会いがある。予期しない人に出会う。何も一歩踏み出さなければ何の出会いもない。全世界に出て行って、このゴスペルをお前の生き様、お前のタラント、お前のやりたいスタイルで表してみなって。必ず伝わる人がいるっていうことです。万人受けなんて無理ですよ。しかし、これならばついていける、これならば話したい。やってくるわけ。最終的には僕の周りに8人の暴力団。住吉会、会津小鉄会、山口組。ねえ。もうそういう連中たちが集まって、そこからミッションバラバが生まれたんですよ。その中で全員が牧師になったんですよ。十字架行進で行動しなければ、あの出会いはないし、バラバという連中も生まれなかったし、そして彼らが牧師になって、その後から今活躍しているヤクザの伝道者たちは生まれなかった。前代未聞のことが起こったんです。浅瀬での釣りは小さな魚しか取れない。深みに漕ぎ出して網を下ろしたら、カジキマグロは取れるわ、クジラは釣れるわ、ヤクザは釣れるわ、芋釣り状態。そして、そのバラバができた後、彼らに委ねて、今度は僕はバイクに乗った。で、ハーレーに乗って日本中公園に行った。そしたら、北海道から沖縄まで旧支部のバイクチームができた。バイクに興味ある奴たちがやってきた。バイクの雑誌に出る。ね。そしたらみんな、それ調べてやってきて、そこでクリスチャンになる。100人以上のメンバーができて、また暴力団や暴走族が入ってくる。そしてそういう連中たちがクリスチャンになって、ヤクザやチンピラがクリスチャンになると仲間がクリスチャンになっていく。そういうのはバンバン起こってくるわけです。多くの日本の牧師は日本の伝道は難しい。俺は難しいと感じたことがないんです。だって救われたちは絶えず起こされるわけです。そして還暦になった時にもう一度今度は単独で一人で、自分のフィジカルなチャレンジもしたいし、もうこれからあとどれぐらい生きるかわかんないけど、この日本列島を俺の愛するジーザスを象徴する十字架担いで歩きたいってのが3年前。その時に、今回もそうですけど、僕によって影響を受けた会社の社長さんたちが、私はアーサーのやってることはできない。でもアーサーが自分に与えてくれた励まし、それは自分の仕事の張りとなってる。ね。アーサーを応援したいって、社長さん連中がみんな100万円ずつ出してくれて、ね、何かこういうイベントでアメリカから横断するっていうのはね、車を借りる、そして体を休めるためにホテルで寝る、食事をする、そして、協力という字は十字架の下で小さな力を3つ合わせると大きな力になると書くように、協力が必要なんです。一人では物事できないわけです。写真を撮る人、ブログで発信する、自分の足をマッサージしてくれる人、ドライブして、ある時は日本食を作ってくれる。そういう連中が、ね、お金があるからとか、くれるからじゃなくて、アーサーさんのやってることを応援したい自分も一緒にって来てくれるわけですよ。そういう人たちのケアも経済的に必要なわけです。だから何か大きなことをやるときに、ね、無一文ではできないんです。でも、大いなる存在のためにやってれば、必要なものは十二分に与えられるんですよ。だから、生きるってことは信仰で、信仰がなければ神を喜ばすことはできない。神に近づくものは神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと。義人は信仰によって生きると。ジーザスが再臨された時に果たしてこの地上に信仰があるだろうかと真っ先に見ると。ね、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えない事柄を確信させると。結局、教会で何を学ぶのか。ね、頭で、この聖書の律法を学んで、そして、罪を犯さないように生きる生き方がクリスチャン生活なのか。違う、信仰に生きる生き方がクリスチャン生活ですよ。アントワーヌ・サント・グジュベリ、星の井さんの書いた人は、物は心で見るんだよ。見えるものが全てじゃないんだよ。見えるものは見えないものによって成り立ってんだよ。そういう意味では神は天と地を作られ光をあれとおっしゃったら光があった。神はそれを見て good! よしとされた。ある画家が自分のインスピレーションで絵の具と筆によってこのキャンバスに自分の絵を表現する。
岡本太郎はこの額の中に収まる絵を描くんじゃない。この額から飛び出すような絵を表現しろって言ったの。ね。で、結局、名画っていうか、いろんな美しいヒットしている絵っていうのはやはり普遍性を人々に感じさせる。セザンヌの絵でも、ゴギャンの絵でも、ね、未だに時代を超えて人の心に未だに伝わるものはそれだけ時代に締め付けられてない、額に収まってないほど、昨日も今日も常しえに変わることのない普遍性を含んでいるからね。ね。神は天と地を創造した。見える自然界は見えない神によって成り立っている。そして自然を見て感動するってことは、自然を作った神に感動している。ならば、日本の先人たちは、ある意味でジーザスという言葉を全部わからなくても、自然を見て何かを感じたことは確か。それこそ、あのアテネに知らざられる神があるときに、それを指さしながらパウロがイエス・キリストを説いたように、彼らの考え方を否定するんじゃなくて、そこにいかにジーザスと結びつけてあげるか。それが日本の伝道においては大切なんです。日本には、はるかにアメリカより長い歴史があり、長い文化があり、1200年代、カモの長命の時代、100年に一度の未曾有の出来事が起こった。あの、阪神の地震や、また東北の地震、100年に一度の未曾有と言われてますけど、日本は絶えず100年に一度の未曾有の出来事が起こってた。しかし時代の移り変わりによって誰も覚えてないだけであって、歴史はちゃんと記録して、カモの長命の時代、人生50年、当時の首都は京都、金持ちは豪邸を建てる。しかし地震がやってきて崩れる。金持ちはまた金はたいて豪邸を建てる。疫病が流行る。そして、一夏に46,000人たちが亡くなる。火災が起こる。河川敷に死体が46,000人山積みにされている。私たちは震災の、また津波のリアルタイムで映像を見ましたけど、当時、カモの長命はリアルタイムでそれを見たわけです。人生は無常だ。日本人の中にあるブルーズですよ。人生は儚い。儚くなった時に人間の心は沈んでいく。でもピンチはチャンス、絶望は希望への窓口。問題のただ中で、彼はこのまま絶望に浸っていたくない。行動に出た、一歩踏み出してどこに行ったかというと、自然の中に入っていった。人生をサンスクリットの世界で4つの時期に分ける。一つは学生期、学んで生きる期間。これは小学校から大学院かも分からない。そして二つ目は過重期、家庭を支え、社会に貢献する時期、壮年の人たち。三つ目は最後に持ってくるとして四番目、遊行期、遊園地の遊に行くと書いて、ガンジス川のほとりで死体が埋葬されているのを見ながら死た、この死を迎える時期、この学生期、過重期、そして遊行期の手前を臨終期と呼んだ、林の中に住む期間。五木博之さんという人は臨終期という本を6年前書いてますよ。人生50代で切羽詰まってブルーズを感じたカモの長命は林の中に入っていた。岸辺に立って彼はこういう、岸辺に立って川の流れを見る。絶え間なく流れ来て流れ去っていく。流れは体内が流れてる水は常に変わっていく。流れが淀んで渦巻いているところに泡が浮いている。泡は消えまたできる束の間の命。人の命も住処の命も流れ行く水の様。そこにできる泡の命と同じようなものだ。日本人ですよ。どこにそのような日本人がいるんだ。そして夏目漱石は49でこの世を去った。小さい頃から養子にあてがえられ、また再び家に戻ってきた。親父はお金の問題で儲けたけど、結局借金をし、いろんな借金取りがやってくる。お金の問題で人生がぐちゃぐちゃになったということをね、彼は、坊ちゃんの中でも書いてますよ。彼は、胃潰瘍を患ってた。時たま吐血した。そして、英国に行って文学を学んだけど、背の低い日本人として劣等感を感じ、鬱になった。引きこもりがちの彼はこのままなら泣いてしまう。彼も儚さ、虚しさ、寂しさを感じている。このままじゃダメだ、どうしよう、一歩踏み出した。そして、あの草枕の冒頭の中で、山道を登りながら、私はこう考えた。地に働けば角が立つ、情に差をさせば流される。意地を通せば窮屈だと書くに、この世は住みにくい。住みにくさが高じると、安きところに引っ越したくなる。でも安きところに引っ越しても、そこも住みにくいと悟った時に、詩が生まれ、絵ができる。この暗記力の素晴らしさ。 結局山道を登りながらこう考えた。彼は山道を登った、俺たちは十字架を担いでペンシルバニアのあの山脈を登り下りした、アパラチア山脈ですよ。これでもか、これでもか、山道を登るということがよくわかる。そして自然界を見る。玉葉、この青々とした色、人間の色では表すことができない。その自然の豊かさ、カモの長命も、また夏目漱石も、ね、自然と向き合いながら己と向き合った。そうすると理想主義的、非現実性かもわかんない。ね、また、そのリアリティの中からちょっと逃避して自然の中に入って、もう一度現実的に自分の慣れてた状況を冷静に見ることができるようになる。知性に働けば世の中では角が立つ。義理と人情だって情に差をさせば流される。己の意地を通して勝ち組だ負け組だって言ったって窮屈になる。とかくにこの世、シャバ、平和のない世界で生きることは忍耐が必要となる。だから、先人たちは必ず静まって、俺がお前を愛してやまない大いなる存在であることを知れと、詩篇の中にあるように、人間は本能的に心が萎えたら、忙しいとは心をなくすと書きますから、心を滅ぼすとも言いますから、心を滅ぼす、心をなくした人間ほど不安な状況はない。その不安な状況の中で心を取り戻したい人間は、鮭が逆流を登って生まれ故郷に帰るように、自分を探す旅をして自然の中に必ず入っていくわけです。自然と向き合いながら不思議に心が癒されてくるわけです。カモの長命は、人間の問題は執着心だと。シャバに生きていると執着心が強くなる。欲望が強くなる。あのアプレスチア山脈を通ってマッハッタンに入った。ジョージ・ワシントンブリッジを越えてブロードウェイの端から端まで、そしてブルックリン渡ってブルックリンをもうど真ん中を走ってロングビーチまで行ったから、自然の風とか自然の匂い、シャバの匂い、よどんだ部分、あの夏目漱石がシャバのことを浮世の匂いが毛穴に染み込んで体が赤で重くなると表現している。あの表現力の豊かさ。ね。この邪気が毛穴に流れて体が赤で重くなる。だから疲れるんですよ、シャバは。疲れてませんか、最近。そういう時に静まる。教会の礼拝っていうのは週の最初の日曜日。聖日礼拝という。週の終わりじゃないんですよ。週の最初になんでここに来るかというと、もう一度自分の心を見つめてリセットするから来るんですよ。そして一週間のいろんな自分の思いをもう一度整理して、新たな心を持ってまたシャバへ一歩踏み出していくという、そういう場所が本来の礼拝をねする場所なわけですよ。ただね、週に一回来るだけじゃなくて意味合いがあるわけです。それを自分のものとどれだけしてるのか、どれだけハングリーに御言葉、どっかでこれは私のものだ。いや、この言葉は今日いただくとかね。自分が今病んでいる、悩んでいるこの言葉にこれは答えを与えてくれ。絶対にあるんですよ。全然先生が違うところを語ってても、あなたの問題に必ず指針を与えてくる言葉がちょこっと飛び込んでくる。それを聞くだけであなたは来た甲斐があった。それを聞くだけで、主の御庭の一日は千年のようである。ねえ。999年、ね、悩みを持ってても、一日の恵みで990年悩みはパーンって飛ぶんですよ。心の中に憂いを持ってて、自然の中に入ると、ちょっとしたすげえって感動が、心の中にあったら、シュワーン飛びますよ。そういう体験をするほどすごいエネルギーが、気が流れて人々は元気になるわけですよ。神の言葉は生きていて力がある。両刃の剣よりも鋭い。魂と霊と関節と骨髄の分かれの差し通して様々な心の思いや考えを判別させることができる。聖書は神の言葉は生きていて両刃の剣よりも鋭い。しかし聖書の言葉は自然界に満ち溢れている。天は私の王座。地は私の足台。天は神の栄光を告げ知らせ、 大空は神の御手の技を指し示している。この地はるか以前から元湯を据えたのはザ・ロード、創造主なる神である。海は主のもの、主がそれらを作られ、その中に泳いでる様々な種類の魚、トロ、イクラ、ウニ、ホタテ。すいません。トロは泳いでません。熱心に聞くとこと、一応笑うところを入れてんですよ。トロは泳いでないの。ね。でも、海に潜るとクジラはいるわ、イルカはいるわ、サメはいるわ。ね。海は広いな、大きいな、行ってみたいな、よその国。ね。結局、海の中だけでも、こんだけの種類、誰が作ったんだ？神が作ったって言うんですよ。ね。高い山々の頂もザ・ロード、創造主なる神が作られた。神は言葉の筆によってこの自然界を作った。だからね、鴨の長明も、そして宮本武蔵でさえ、そして夏目漱石も、自然に出ていくっていうことは神の懐に入っていくってことなんですよ。自然見て感動するってことは神の存在に感動してるんですよ。そして自然を見てあれだけ観察するっていうことは、ね、彼らの表現が書物の中でその豊かさを表すってことですよ。このような信仰をイスラエルの民でも見たことがないとイエスはローマの百卒長を見ていった。今イエスは教会に来ない普通の人に、このような信仰は教会の熱心なクリスチャンよりはるかに信仰的だという。どこを見てんですか？人は外側見る。神は心の内側見る。神はあなたの心を見られている。あなたの心のアンテナがこのジーゼスに向けられているのか。皆さん、私たちはキリスト教宗教をやってんじゃない。生きたキリストとの関係を持ってる。そのキリストがあなたのハートをロックしてるのか。そのジーゼスが血液の中に流れてるのか。そのジーゼスが筋肉の中に染み込んでるのか。ならば、ジーゼスが言った空の鳥を見ろよ。種もまかず、刈り入れもしない、蔵に納めもしないけど、この鳥ちゃんと食って生きてんだろ。誰が養ってんだ。それとは裏腹に、お前どうしてそんなに食い物に心配してんだ。もうすでにこの集会の最中に、今日の昼飯は何なのか。俺の話を聞かずに、またカレーなのか。そのカレーはハウスバーモントなのか。まあそんなことはわかんないけど。ね。また野の花を見ろ。偉大な王様そのものでもこのように装ってない。誰が装わせてんだ。今日ここに来ることでさえ。女性はズボンにしようか、スカートにしようか。スカートだと足反ってないし、さつまいも状態だと。パンティストッキング履くと今日は暑くなるから蒸れるかもわからない。まあそんなことは思わなかったけど、これ派手かな、いやアーサーよりきっと派手じゃない。まさかアーサーがヒョウ柄のシャツを着てくるとは思わなかった。ね。でも俺たちは着るもの、食べるものに心を煩わせる。そして着るもの、食べるものを買うためには金がいる。その金のために一生懸命働く。そしていろんな心配を持つ。でもそういう私たちに空の鳥を見ろよ、ジーゼスは言う。心配してるか？野の花見ろよ。心配してるか？してないだろ。誰が養って育ててんだ。お前は空の鳥よりも野の花よりも大切だよって。もちろん俺はお前の面倒を見るよ。どうしてそれを信じられないのか。野の花や空の鳥の方が俺に身を委ねて生きてるじゃないか。お前もそうしてみてはどうだろうか。かっちょい。今日いいこと言ってるよ俺。ねえ。空の鳥、野の花、一人一人を養ってくださる方がいる。神様はね、自然界を通してバイブルメッセージ。だから今日はね、本当のこと言うと、俺は何も言いたくなかったんだよ。こんだけ言ってるけど。語らずにして語りたかったんだよ。ね。先生が俺を紹介して、ニコッと笑って立ち去っていきたかったんだよ。そしてみんな、え？何あれは？でもあのオーラは何だったんだろう。なんだろう、心地よいこの気持ちはとかね。そういう、もう男は背中で語るぜベイビーをやりたかったけど、まだ俺は未熟だからそこまで到達してないけど、そこを俺は目指してんの。山も、自然界も、そのまんまで存在感を漂せ、香りを通して伝え、鳥のさえずりを通して、俺たちの心にゴスペルの音色を響かせてくれる。逆に言うなら自然界は神の教会ですよ。アーサー先生、教会は、俺の教会知りたい？自然界。かっこいい。この青空、この白い雲、この夜空、星空、この月、太陽、これ俺の教会の天井。このサハラ砂漠、この草原、 この床、この大海原、これ俺の教会の床、鳥のさえずり虫のね、教会の賛美歌、ね、吹く風神の愛のスピリット。これに勝る教会はない。建物の教会はそのことを自覚させてくれる場所。要するに茶室のような外の大宇宙を体感する小宇宙の空間。神に人々はもうすでに出会ってる。そのことに気づかされる場所。私たちが神を信じるから神は私たちを救ってくれるんじゃない。もうすでに神は私たちを信じてくれている。信じる前から信じている。だからね、信じるというのは傲慢なのかもしれない。正しい解釈の仕方は神が私を信じていることに気づくだけの話。ね。それは神が私を愛してくれているということに目から鱗。ね。自然界はそのメッセージを伝え、牧師や伝道者はね、ただの通りを下で、そのことに気づかせる働きをしているだけ。救うのは神様。ね。救うのは魂のロッカー。もうすでにあなたが一人ぼっちで泣いているときにそばにいて一緒に泣いてくださっている方。しかしあなたはそれに気づかず問題を抱きしめていた。この方は問題もあなたも抱きしめている。ね。心を開いて俺を受ければいいよ。空気を吸うように。私をあなたの中に呼吸すればいいよ。身を私は戸の外に立って叩く私の声を聞いて戸を開けんなら私はその人の中に入ると。そしてすでに信じている人は、ね。あなたは偶然に生きているんじゃなくて生かされていて、あなたこそ神の作品。パウロは俺を見ろと、俺を指さしながら俺の中にあるジーズスを見ろ。それは傲慢じゃなくて真実なんですよ。あなたの体は神の宮。罪汚れたあなたの心の中に馬小屋で生まれたジーズスは生まれてくれる。そしてあなたを通して、神の作品としてあなたを輝かせてくれる。地の塩、世の光として。ね。その姿を見て、人々は神を崇めるようになるからだと聖書は書いてある。ね。あなたの良い行い、真面目な生き方、良い行いが、を通して神を崇めるんじゃないんです。あなたが罪深い人間だけど、こんな罪深い私を見捨てずに愛してくれて十字架にかかってくれた、なんてもったいないありがたいことなんだろうと自覚している。自分はどうしようもない人間だ。しかしどうしようもないけど、この一点、ジーザスはこんな俺を愛して見捨てないと言ってくれる。ありがとう。それだけで、周りはお前と俺は同じ罪人なのに、なんでお前は解放された罪人で俺は悩んでんだろう。え、聖書読むの？え、ジーザス信じてんの？え、ニュージャージーの教会に行ってんの？西郡先生？あの白髪頭の？俺も行ってみたいって。ねえ、そういう風になるんですよ。ねえ。だから、あなたの中にジーザスが生きて働いて、職場の中で、家庭の中で、そうです、どうしようもない私たちです。でも、医者を必要とするものは健康なものじゃない、病人だと。私は正しい人を招くために来たんじゃない、罪人を招くために来た。だから十字架担いで歩いてるでしょ。日本列島歩いた時、1000人一緒に歩きました、僕と。アメリカ人はほとんど歩かない。ね。もう、目と鼻の先のマクドナルドに行くのにも車乗りますから。でも日本人は歩くんです。千人歩いて、その中で話しながら涙流し癒されて帰っていく。26人洗礼受けました。海で川で。姫路に行った時に暴力団の今現役のヤクザが、アーサーさん一緒に歩かせてください。そして僕の本をもうすでに読んでて、自分のハーレーに俺の名前と十字架まで入れてくれて俺にくれるのかなと思った。後ろにもうあのブラジルのジーザスのモニュメントをボルトでロックオンして、そして十字架つけて、金のチェーン巻きつけてやって、ね、クリスチャンじゃないのに、それ、ヤクザの親分乗り回してるんですよ。お前もうジーザスに捕まってるよって。あとは、ジーザス信じて洗礼だな、洗礼だなって言ったら、よろしくお願いしますって。その奥さんと一緒に、姫路の伊保川で洗礼式。そしたら、宗谷岬にわざわざ花束持って奥さんと来てくれた。東京のクリスチャンは誰一人来なかったけど、あの姫路の、恩義あるヤクザの方が花束を持って贈呈してくれましたよ。それはアメリカでも起こりました。もう終わりますけどね。ブルックリン歩いてたら自転車に乗った裸でジーパンで風呂2ヶ月ぐらい入ってないやつ。まあ、ザラにブルックリンはいますよ。タトゥーつけて一見怖面、自転車に乗りながら僕の後ついてくんです。あんたの後ついて行っていいかなって。まあ俺ついてきて欲しい人と欲しくない人とありますよ。 こいつついてくると誤解されるだろうなって、後ろから刺されるかもわかんないってね、もう完璧にドラッガーみたいなわけですよ。でも、いいよって言ったわけですね。そしたらね、彼が自転車に乗りながら、僕に相談し始めるんですよ。僕は3人の妹がいて、トリプルレッツで、その一人の女の子、お姉さんが、親父にレイプされたと。母親は心痛めて、3人を全部連れ去って家を出た。俺はこの嫌な親父と一緒に暮らさなくちゃいけなかった。俺はグレてドラッグに走った。そして未だにドラッグをやってると。おばあちゃんは熱心なクリスチャンだと。そしてジーザスは罪人を愛すと言ってくれるけど、あまりに僕が罪を繰り返すんで、教会にもうどうしようもない孫だと。もう、あいつはこうだ、ああだ、迷惑かかってると、結局偽善者だと。愛だ、許す、ジーザスは罪人の友となると言いながら、俺をおばあちゃん批判している。おばあちゃん俺は愛してるけど、おばあちゃんの言ってることとやってることは違うと。彼は正直に俺に言うわけです。そして、俺はお前っていいやつだなって正直だよって言ったら、手を置いて、正直だなお前って言ったら、うわーって泣き出したんですよ。2マイル、ずっと泣きながら、自転車を押しながら俺の後についていくんですよ。そして彼は、俺は何度もイエスに、もう罪を犯しません、許してくださいと言って、何度もジーザスを裏切って罪を犯し続けている。もうジーザスも神も俺に背を向けていると思う。違う。お前に背を向けてない。お前を愛してるし、お前と共にいる。ジーザスの愛はそんなちっぽけなもんじゃない。お前が心を開いてジーザスをハートに意識したら、不可能は可能、必ず可能になる。そしたら、うわーっとまた応援して泣くんですよ。そして、彼のために祈って別れた。その後、ロングビーチに到達しようとしているときに、今度はベトナムのベテランと会った。昨日僕は人を殺しそうになって自分を死のうと思った。そして海が見たくなって海に向かっていくときにあなたの十字架を見たと。そして無性にあなたと話したくなったと。私の妹はクリスチャンで神のことをガミガミガミガミ言うから俺は宗教大嫌いになったと。でも、これからどうしていいのかわからなかった時に、あなたの十字架を見て、なんか心が熱くなったと。そして、サングラスの下に涙を流しながら僕にそれを話すんです。68歳、僕より3つ上のベトナムベテランですよ。レイって言うんだけど、レイ、今日心を開いてジーザス迎えたらどうだって。そうしたいって言って彼は泣きながらジーザスを心が迎えた。皆さん、神は愚かなものを用いて知恵あるものを戒めるんですよ。俺は俺のスタイルで、人が何と言おうと、これを貫いてやってたら、それだからこそ自分は心を開けた。それだからこそジーザス信じれたっていう人たちがいる。俺だけじゃない。皆さん一人一人もそうなんですよ。あなたの中に神が作った魅力がある。その魅力をあなたは自覚してるだろうか。あなたは地の塩、世の光。必ずあなたを通して香りを放たれる。ね、牧師や伝道者だけが、ね、ゴスペルを人々に伝えるのではない。あなたの生き方が、行動が、ゴスペルの匂いを、熱を醸し出していることを絶対に忘れちゃいけない。それを意識して生きるなら、必ず不思議だけど、あなたのところに相談したい。いや、あなたの言ってるところに行きたいっていう人たちがどんどんどんどん増えてくる。ね。日本の教会が伸びないのは、すべて牧師任せ。そして信者はただ教会に行ってて、自分たちが救われて天国に行けばいいと思ってる。日本人の教会ほど、ね、日本人たちだけにリーチアウトするけど、職場で働いているアメリカ人に、ジーザスのことだって言ったことがない。ね、白人であろうが、日本人であろうが、アジア人であろうが、人間はみんな救いが必要としている。そしてあなたの存在は言葉の領域を超えて、あなたの生き様が、あなたの表情を通して、ジーザスの素晴らさというのが伝わるんだということを忘れちゃいけない。もっとグローバルな視野を持って、ジーザスを信じてほしい。そして、この方が、ね、あなたを、いや、自分なんかどうしようもないと思ってるあなたを、尊く祝福して用いてくださる。それにふさわしい存在であることを忘れてほしくない。一言お祈りしたいと思います。頭を垂れて、まぶたを閉じながら、どうぞ、一人一人、もう一度メッセージのことを思い起こしてください。静まって私がお前であることを知れ。今日もしこの中で、ジーザスのことを頭で知っている、しかし心の中でまだ知らないという方、今日が救いの日、今日が恵みの日です。求めをそうすれば与えられるとあります。ジーザス、私の心の中に入ってきてください。今祈ってみてください。あなたに心を開きます。 私は罪人です。あなたを信じてみます。あなたの言葉で今祈ってみてください。心に入ってきてください。ジーザスは絶対に裏切りません。今あなたの心の中に入ってきてくださいます。いや、今までもずっといたんです。そのことを意識すればいいんです。すでにジーザス信じた方、ジーザスどうぞ、私がただの宗教的なキリスト教じゃなくて、キリストと生きる、そういうものにこれからあなたが作り変えてください。あなたとの愛の関係を、回復を求めます。祈ってみてください。確信のない方、どうぞ、ジーザス、確信が与えられますように。今抱えている問題はあなたに委ねます。どうぞ心に平安を与えてください。祈ってみてください。最後に先生に来ていただいて、みんなの祝福のために祈っていただきたいと。
先生が今語ってくださった、本当に一人一人、神様に応答する時を持ちましょう。しばらくの間、神様の前に、自分自身の応答を言葉にしてお祈りする時を持ちましょう。今日は朝先生をお送りくださいまして、あなたの御言葉を語ってくださったことを心から感謝をいたします。神様、本当にあなたが私たち一人一人をあなたのものとして、あなたが愛して、本当に私たちのためにイエス様が十字架にかかって命を成り出してくださった、豊かな豊かな愛を注いでくださったことを心から感謝を申し上げます。朝先生が本当に自分の神様から与えた使命を覚えて一歩踏み出したときに、あなたが素晴らしいことをしてくださったように、私たちの人生にも同じことをしてください。神様一人一人は違ったものを与えられていますが、本当にあなたから与えられたものを喜びを持って受け取り、そこに勇気を持って踏み出していくことができますようにお願いを申し上げます。今日集われた方々の中で本当にイエス様を信じたい、イエス様を心にお迎えしよう、ジーザスを私の心にお迎えしようと思われた方々の上に、あなたの豊かな祝福がありますようにお願いを申し上げます。感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。